今日もお疲れ様。うん、毎日頑張ってるよね。たまには息抜きにさ、私とボードゲームで遊ばない？ホラーボード。
はい、始まりました、ホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてアーダコーダをおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
キュパミです。
キサリンです。
イエーイ。はい、ということで今回第198夜でございます。
はい、
今回もですね、お気づきの通りメインパーソナリティのカオリンさんがどうしちゃったのか。以前にね、カオリンさんが収録のために向かってくる途中でインフルエンザって謎のメールを残したきり、あれ以来一切音沙汰ないです。
あ、なんかゾンビ映画のパティンですか、これ。
これはやばいね。マジで今回の今回の収録もやりますよってお知らせしてるのに何にも返事ない。
あ、もうだから人間の言葉はもう喋れなくなってるから。
いやいや、生きてはいるの。
読めてないですよね。
いや大丈夫かな。もうでもどうせ、いや全然心配してないですけど、どうせ大したことない内容で後で言う、本当にひどかった、本当に大変だったんだからって言うんですよ、大げさに言って。あ、そうですか。
カオリンさんの帰りをお待ちしてますんで。
あ、そうですか。いや聞いてないやろ
本当に。
はい、はい、ということで今回はね198や、もうすぐ200回ですから。
わお。
いや、もう今回もしゃかりき頑張っていこうかなと思っておりますけれども、
はいはい、
今回はサブパーソナリティの久しぶりの登場でございます、ヒサリンさんが、
はい、
はい、現役ナースのヒサリンさんがね登場しました。
来ちゃいました。
うん、なんか最近どうですか、最近の出来事。
最近ですか。
お、チパミさん、言いたいことあるでしょう。
はい、実は、
うん、
昨日、いや、もうさっき、
さっき
入校が終わりました。
やったー。何の、
ですね、まあ、今回、豚小屋制作ゲーム、ボードゲームサークルの豚小屋制作の、
うん、
ボードドイツゲーム、
噛みすぎだよ。
もう一回お願いします。
だよ、もう一回。はい、どうぞ。
今回豚小屋、サークルの豚小屋から、
うん、
豚小屋さんから、B カフェの販売で出す、
うん、
ゲームマン大阪で販売するリキュールザゲームというゲームのアートワークをやっておりまして、
うん、もうようわからん。リキュールザゲームというゲーム、
はい、
アハーっていうゲームっていうゲーム
までゲーム、
なるほどね。
そうです、
うん、の、
はい、のアートワークをしてまして、
お、
うん、
その入稿が、
はい、
やったー、やっと終わったー、
わーい、
もうヒサリンさん大変だったんですよこれまでも、
そうなんですね、
そうなんです、もう収録も片手間にやりやがって、
片手間に、
見てください
よ、片手間に見たいです、見たいです、
お、
お、
ガサ、
ガサ、いやもうこれラジオ。見えない。
いや、すごい。
わー、
こういう、
へ
ー、こういうのを、
おしゃれ。これまでのチュパミさんのアートワークでも群を抜いて、
はい、おしゃれですね。
今回はおしゃれに
作
りましたよ。
おー、
いいカフェさんから出るということなので、
はい
はい。で、うん、ちょっと宣伝させてください。
うん、もう十分してるから、
はい。こちら、リキュールザゲームは、プレイ人数は2から5人で遊べて、プレイ時間30分の、
うん、
めちゃくちゃおしゃれなゲームとなっております。多分
かい。
まあ、おしゃれの価値はそれ人それぞれなんでね。
うん、
で、価格は、2000円となってますので、
お、安
っ、ゲームは大阪でお待ちしております。
カード何枚入ってるの？
カードは79枚、そして、キューブが入っております。
それで2000円、
はい。
いや、安すぎでしょ。
いいですよ、
ね。
儲ける気ゼロ。
はい、頑張りました。
いや、あなたが頑張ったじゃないですよ。
頑張りました。
そうですね。
期待しております、ね。はい。ということで、まあ、そちらはね、4月1日のゲームマーケット大阪の方でね、期待していただけたらなと思いますが、ところでね、ちょっとヒサリンさんもなんか最近久しぶりですし、なんかエピソードあれば教えてくださいよ。
何から話そうかな。
あ、そんなにいっぱい。 まず、
ひさりんさん。
まあ私事なんですが、はい、サボテンに最近ハマってまして。
サボテン？
サボテンです。
は
あ、皆さんサボテンって、見たことあります？
あるやろ。大概見たことある。
手に取ったことあります。買ったことあります。
買ったこと
ある。買ったことある。
あれって、なんかちょっと、長い間放置してると、しぼんでくるんですよね。
へ、
はい、なんかすごいちっちゃくなっちゃうんですよ。で、私なんかその思い出があって、
はい、
まあ、今回のサボテンはちょっとちゃんと調べて、ちゃんと育てようと思って。
あ、なるほど。以前に殺したことがある
って。殺した人いるんですよ、まだ。そいつもまだちょっとしぼんだんですけど、それも可愛いってことで置いてるんですけど、
はいはいはい、
レースのカーテン越しに直射日光はダメなんですけど、
はい、
ちょっとまあ光を浴びさせながら、
はい、
そうすると育つらしいんですよね。
へ、
で、最近そこからよく観察してたら、
うん、
まあ、日に 2,3 ミリ伸びてるわけですよ。
お、
2,3 ミリ
そうなんですよ。だからもう買った当時の写真を撮って、
はい、
今また写真撮ってるんですけど、
はい、
そうっていう。
は
成長するんですよ、サボテンって。
っていう
お話です。
カットやんけ。え、このしょうもない話。
その過程を見てほしいです、皆さんもぜひ。
どうでもよ。
サボテンを買って、
うん、
そう、ちょっとこの成長ぶりを。
サボテンでもそんな伸びるんですね。
いいよ、サボテンの話を広げなくて。
いや、本当に。
いいよ、もう次の人と言ってください。いくつか。
じゃあ、行きますよ。
はい。
ですね。
はい、
まあ、
ね、
まあね、職場の、
うん、職場。
先輩、はいはい、後輩と
病院ね、
病院ですよね、
うん、まあ、ちょっと飲もうみたいな感じで飲み会があったんですけど、
は
い
は
い、
よくありますよね。
そうそうそう。で、私別にそんなに、
うん、
まあ自分でもあれですけど、はい、そんなに別に弱くはないはずなんですよね。
あ、お酒ね。
お酒。で、まあ普通に1軒目飲み行くじゃないですか、
はい、
で、まあ2軒目で、まあ大体カラオケに行くんですよ。
あ、
カラオケに、まあ自転車上げていこうみたいな、
はい、
で、まあそこでみんな、まあ一気したり、まあバー飲むんですけど、
盛り上がってる感じです。
後半記憶はないわけですね。
え
記憶なくて。
あれ、強かったんです
か？まあ、飲んだ量ですかね。
いや、あなたもいい年頃なのに。
飲んでる。
まあ、もう楽しいと思って。
はいはいはい、はい。
まあ、そしたらなんかまあ、後々聞いた話だと、
はい、
めっちゃおっぱぶ状態だったっていう。
え、どういうこと？どういうこと？
職場の飲み会。
いや、まあもちろん脱いでないですよ。脱いでない人のあらわな姿にはなってないんですけど、
はい、
まあちょっと揉み放題。
え、ドクターに揉まれてたの？胸を。
そうですね。
どんな病院だ。
食神かな。
どんな病院。エルフのゲームかよ。なんじゃそれ、
まあ。そういうこともありまして。
大人だわ。
いや、25ってこんなんだったっけ。あ、でもこんなんだったな。こんなんだったわ。
そうそう、18、19で発っちゃけて、うん、で、21、22、23ぐらいでちょっと落ち着こうかって
なったけど、やっぱり若さは今しかないってなって、
そうですよ、やっぱり。
20です。サボテンの話からここのおっぱいの話がもう強烈。
寒暖差がすごい。ひさりさんの日常はすごい激しいですね。
激しい
ですね。ね、
サボテンからおっぱい。
日々無駄にせず。
サボテンからおっぱい。
いいことだと思います。
なんちゃこれ。めちゃくちゃ辛いな。そう、辛いといえば私の話もね、はいはいはい、あるんですけど。
あ、そうですか。
もうこんな、もう全部カットしてるから、ここ。
あれ
ですよ、私この前、リトルケイブ新宿店ってとこ行ってきたんですよ。はい、我らがエミユースケさんが新たにオープンしたボードゲームカフェなんですけど、
はい、
新宿ですよ、新宿。
うんうん、はい、
で、そこの売り知ってます？久々にさん。
わかんないです。
ハンモック。
へー、おしゃれ。
カフェの中にハンモックが天井からぶら下がってて、ね。で、そこに座って、ボードゲームができるっていうので、結構話題になったんですよ。
え、絶対楽しいやつ
だ、うん、楽しい
ですよ、
ね。
そうでしょ、っていうので、お邪魔したんですよ。
はい、
そしたらその日、事前に、別の方に声かけてたんですよ。
はいはい、
一緒に行ってくれる人、みたいな。
はい、で、ツイッターかなんかで。
そうそうそう。そしたら名乗り上げてくれた方がいらっしゃったんですけど、まあ、ドタキャンされて。
え、それはモービさんが
予約した時間の1時間前にすいません風邪ですって言われて。
風かい。
そう。
風邪といい。風邪といい。
やっぱますますゾンビウイルス説が
みんな
ってなるじゃないですか。
1時間前ですか。
で、私仕方ないから一人で行くでしょ。予約してるから。そしたら、
はいはい、
ハンモック席用意してありますって言ってコラボドのモミさんをハンモック席に連れてってくれたんですけど、わかります？ハンモック席って、
はい、
もう一人でいるべきとこじゃないんですよ。
確かに。
しかもなんかもうオープンなね、はい、ウィンドウの真ん前で、はい、ハンモック4つ並んでるところの端っこの一つで私一人ブラーンブラーン 1時間。
うわぁ、絵になりますね、めちゃくちゃ。
ねえ、アメリカの映画とかでありますよ、あの少年とかね。山の中でね。
絵になるな。
手首切るわ。
やめろ、そこでは。
いや、もう隣のお客さんとか満席ですよ。私の席以外全部満卓ですよ。すごい状況の中で私一人プラン。
あの人めちゃめちゃしますね。
有名になりますから、ショーみたいな。
で、そう1時間経った後に、エミさんがわざわざね、公演時点から駆けつけてくださって、で、さらに、篠城の篠さんも、ね、わざわざ駆けつけてくれて。
あ、なんか篠さん、あの、もみさんにね、よく駆けつけてくれる
っていう。駆けつけはしないですけど。
駆けつけてくれますけど
。いやー、嬉しい。そうやって集まってくれる仲間は、ほんと嬉しいですね。
よかったですね。
っていう悲しい話がありました。ただ、あの、リトルケーブ新宿店は、ご飯もめちゃくちゃ美味しいですし、でそのハンモック席はいまいちですけど、でも普通にボードゲームは
大好きなんですか。
いまいちです。
それ言わないで。
ディ
スり
ましたよね。
ね
いや、SNS 映えは素晴らしいですけど、あの、ボードゲームとの相性は抜群に悪いです。腰痛なるし、大変なんですね。でもね、そういった経験ができるのは、リトルケーブのみですから、ぜひ。
上げてんですか？下げてんですか？
ぜひお越しください。はいはい、という感じで、はいはい、無理やりボードゲームの話にくっつけましたが、この番組は、はい、ボードゲームと映画を紹介する番組なんで。
あ、うん、そうですね。
そうなんですよ。久美さんが最近受けたセクハラの話とか、いや、どうでもいいんで。というわけで、今回ご紹介する、はいはいはい、作品はですね、いや、今回下手すると、ホラボド年間大賞いっちゃうんじゃないかっていうぐらい。最近私こればっかり遊んでるんですけども、大好物中の大好物、こちら、
はい、
パイオニア。
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 パイオニア。気になりますね。内容が気になりますね。
はい。こちら、パイオニアはですね、はいはい、メビウスゲームズさんから先日国内流通が始まった昨年のエッセンシュピールの新作になるんですね。
へ
ぇ、驚いたことに、各店舗さんでですね、入荷しましたって、まあ、ツイッターでお知らせ流れるじゃないですか。あれが流れた翌日には、どのお店ももう完売御礼。
へ
ぇ、ってなってたほど、超人気の作品なんですよ。そして、それほどに、面白い！これは本当に抜群に良かったですね。まあ私もなんとかギリギリ、まあ通販間に合って買いましたけど、すでにもう1週間で5回以上遊んでます。このサイズで。珍しいでしょ？
うん。
うん。それでは、チパミさん、いつものやつをお願いします。
どうぞ。こちら、パイオニアは、プレイ人数が2から4人、対象年齢が8歳以上、プレイ時間が60分となっております。60分？
おぉ。はい、ありがとうございます。はい、こちらですね、ジャンルとしてはですね、ネットワークビルディングですね。
うん。
うん、まあ、ネットワークビルディングで有名な作品といえば、チケットトゥーライド。
ああ。
みたいに、この、棒状になってるこのコマを、線路的にこう、ボードの上に繋げて置いていく。っていうゲームですね。うん。で、チケットトゥーライドも非常に良作なんですけれども、個人的には、このパイオニアの方が白熱しました。
へー。
というわけで、まあ、簡単にルール説明の方に入っていきますけれども、プレイヤーはヨーロッパからの植民者となって1500年頃のアメリカ大陸を開拓していくっていうのが目的となります。で、ゲームの流れで言えば、各プレイヤーは自分が所有するこの馬車タイルに乗った開拓者、つまりはお客さんをアメリカ各地に送り届けるっていうのがメインになります。
うんうん、
ちなみにね、余談なんですけれども、アメリカ大陸って当然先住民が当時いたじゃないですか。わかります？イスタリンさん、うんうん。
はい。
ネイティブアメリカンがいましたよね。うんうん、で、植民者と先住民の間で、まあ、構想も当然あったんですけど、なぜあっという間の勢いで植民地化が進んだと思いますか？
三択で。
なんで三択やねん。
ジャッジは苦手なんで。
君はすぐ三択に従うな。三択
いや。でもいいですけどね。
なんでだと思います？
強いからだ。
強いからだ。
それは、
それは。
確かに。
まあ確かにね、銃とかありますけど、それは技術的なもの、それはありますけど。
で、何ですか？
実はですね、
はい、
ヨーロッパ人が持ち込んだのは、疫病もあったんですよ。疫病によって、免疫が全くなかった先住民たちは、その 90% 以上が死んだんですね。
ほう。
よって、人口が減って、どんどん植民地 していったっていう形なんですよ。知らなかったでしょ？
知らん。
という武力による支配ではなく、病気によっての民族交代ってなんかね、奇妙なもんですよね。どう思います？
本当ですね。ちなみにどういった病気ですか？
あ、それね、インフルエンザとか、
怖い、
天然痘とか。まあ、当然ね、家畜を飼っていると、そういった病気って蔓延しますし、で、それで免疫ができてるんですよ。ところが、当時のアメリカ大陸っていうのは、そういったものが薄かったんですね。よってかかった人間が、バッタバッタと死んでしまったっていう、そんな時代です。
なるほど。
はい、このゲーム、そんな内容は一切含まれず、楽しく植民地化していくんですけれども、
はい。
うん。まあ、箱もね、それなりに大きいし、時間も、さっき言ったように、60分ってなってはいますが、ルールは比較的シンプルです。
あ、ルールはでも、スッと入ってきましたね。
そうですよね。
なんか、わかりやすかったです。
非常にシンプル。この手番でやることが、すべてプレイヤーボードに記載されているんですよ。これが何気に嬉しい。ね。例えば、チュパミさんの手番が来ましたってなったらば、まず銀行からお金を自動的にもらって、そのお金を使って、道駒を配置するか、新たな馬車を購入する。そして、最後に、ボード上の馬車駒を移動させて、お客さんを降ろすっていう、これだけなんですね。シンプルでしょ？
うん。
で、それでも、特徴的な、このゲームの縛りっていうのがありまして、ボード上の馬車駒っていうのはですね、全プレイヤー共有であるんですね。
ありますね。
自分が行きたい場所に行こうにも、他のプレイヤーが馬車を動かしちゃうから、無駄に移動コストはかかってきます。で、それに備えてお金を貯めておく必要がある。
うん。
また、お客さんはどこでも降ろせるわけじゃなくて、各お客さんごとに色っていうのが指定されているんですね。例えば、紫色のお客さんは、紫のタイルが置かれた場所じゃないと降ろせないと。
はい。
で、さらに移動って任意じゃないんですよ。移動できるんであれば、絶対に移動しなくてはいけないっていうルールなんですね。そのせいでもう非常にきつい。次のために温存しとこうっていう戦法は基本的に取れません。で、毎ターン常に精一杯やれることっていうのをやっていくわけですね。ってなると、あ、結構がんじがらめで辛そうって思うじゃないですか。
はい。
で、一応、その救済となる要素もありまして、それが、便乗システムですよね、ヒサリンさんね。
あ、そうです、そうです。めちゃくちゃ便乗したかったんですけどね。ちょっとお金がなくて。
これは、誰かがお客さんを降ろした時に、他のプレイヤーも時計回りで先着1名で、自分の駒を相乗りしてそこに置けるんですね。まあ、それには、その手番プレイヤーに賄賂としてお金を渡さないといけないんですけれども、それがね、ヒサリンさんが今言ったように自分のお金がもうカツカツだから相乗りしたくてもできないっていう状況もあったりして、
うんうん、
っていう人のターンでさえ自分のお金がかかってしまうゲームなんですよ。で、自身の馬車タイルに乗っているお客さんを全て降ろせると勝利点が入ります。さらにゲーム終了時にはこの道駒によってできた線路、この線路のボーナスがありまして、一番長く配置している駒の上に乗っかっている自分のお客さんっていうのが一人につき2点もらえると。で、このボーナス目当てで各プレイヤーは血眼になって道駒を置ける場所の取り合いをしていくわけなんですね。というのが、まあ、概要になりますけど、ルールになります。
へぇー、
で。結構シンプルでしょ？
うん。
うん。
ボードも分かりやすいですね。
そうなんですよ、
うんうん。
で、このゲームがなぜ面白いのかっていうのを私なりに紐解いていきたいなと思うんですけれども、
はい、
まずですね、手軽で程よいプレイ時間。
うん。
ですね。
そうですね。
あれでも60分って書いてましたよね。
そう。私ね、個人的な、まあ、好みなんですけど、
はいはい、
限界90なんですよ。交渉120分って書いてあると、結構手が伸びないんですよ。買ったとしてもなかなか遊ぶ機会がない。
まあ、もみさんの場合、インストも込みで120分
間やらなきゃいけないもんね。自分のゲーム会でもインストして回らなきゃいけないんで、なかなかその時間が取れないんですよ。っていう意味で言うと、60分ってかなり私の好みのちょうどど真ん中なん
です。ああ、ちょいぽちゃぐらいの。
で、基本ルールがね、シンプルにとっつきやすいじゃないですか。
はい、
で、要素としても、リソース見てください、ほら。
はい、
お金のみなんですよ。ね、手札もあるわけじゃないし、目標カードがあるわけでもない。一手番でやれることっていうのは非常に少ないんで、プレイしながらすんなりルールが皆さん飲み込めていきます。で、それでいて、プレイ時間が1時間弱程度で終わるので、ゲーム初心者が中級ゲームを触ってみるのにちょうどいい作品となってます。っていう点と、さらにですね、面白い点はですね、ピュアユーロなクラシックゲーム感。
ピュアユーロ。
そう。例えば、ボードゲームの分類って、システマチックなドイツゲーム そう、大味でダイナミックなアメゲーってよく言うじゃないですか、うん、でこの作品で言うとロジカルなメカニクスっていうので構成されてまして、うん、きちんと筋道を立てて考えていくプレイングが要求されます。だからノリだけで遊べないんですよ。ネットワークビルドとして場所取りをしつつリソースの計算とか他プレイヤーの駆け引きっていうのが熱いんですね、うん、だからチュパミさんがやってる内容を私が一生懸命こう先読みして、あ、こういう風にしたいんだなって相手の狙いを読んでそれをうまく利用するっていうのが大事になってきます。
あ、それめっちゃ面白いやつです、
ね、めちゃくちゃ面白いですこれ。でこのクラシックゲームデザインプリ、これがね昨今だと なんだろうな新鮮に映るんですよね。
なんで
それはですね、
はい、
まあ、ワーカープレイスメントとか、
はい、
デッキビルディングとかいろんなゲームジャンルっていうのが盛んになって、で昔ながらのゲームデザインってやっぱりされちゃったというか、
うんうん、
まあ古臭いよねっていうゲームはやっぱボードゲームでもあるんですよね、テレビゲームでもあるように。なんですけどそれが逆にこのご時世になると、
うん、
古めかしいクラシックなゲームデザインってなんかいいよねって
言い方ですかね。
うん、やっぱほらコーヒーとかね、
はいはい、
今の流行りってなんかこう酸味の強いコーヒー多いじゃないですか、はい、でもそんな時にやっぱ苦味で勝負するみたいなかっこいいじゃないですか。
やっぱりあの王道こそ昔から愛されてるものこそいいものはいいっていう、
そう、そういうものに立ち返るこのゲームっていう点で非常に評価していいかなと思いました。で最後の面白い点だと思うところなんですが、毎ターン訪れる極限状態、このゲーム全体を通してとにかく余裕がないんですよ。常にお金が必要ですよね、スタリンさんね。
悲しい顔
ですね。ですもう終了して一番に思いました、お金があれば
切実だな、
違う人生だったと。
いや、そう、どんだけ没入して
たサリーさん、
嬉しい。
そんなにアメリカ、
そんな感じですよ、本当にそんな感じですよ。
っていうのもこの馬車を買うのにも道を置くのにも、そしてただでさえ狙った場所にお客さんを降ろすのは大変なのに、肝心の馬車がですね他のプレイヤーのせいで明後日の方向に行ったりするわけですよ。とにかく目的地までの移動にお金がかかります。でさらには便乗もしようと考えると賄賂としてのお金がまたかかってくるでしょ、
うん、
もうお金いくらあっても足りないってなる。でもそのギリギリ感が楽しいんだな。
楽しいですね。
これなんでかっていうと、
はい、
今やれる最善手っていうのを探してそれがうまく当てはまる快感っていうのがあるわけですよ、
うん、
だからちょっとしたパズル的な部分でもあるかなって思うんですけど、今できることでしかもお金こんだけでしょ、あ、こうやってやってこううまく積めば一番効率がいいぞっていうのを見つけていくんですよ、毎ターン毎ターン。
あー、それがうまく合致した時は
気持ちいいでしょ。例えばね、小銭が適当に入った財布を持ってコンビニ行ったとするじゃないですか、
はい、
でレジ持ってって会計しようとしたら、はい、財布の中の小銭とちょうどぴったりだった時、お会計が、
うん、
めっちゃたまにあるでしょ、
はい、ありますね。
424円ですって言われて、
はい、
1024円出せてもう財布の小銭入れが全部空っぽになった時とか、
あー、なる
ほど、ね、あれ気持ちいいみたいなこれがね毎ターン来ます毎ターン毎ターン来るんで、久美さん正直、
はい、
疲れますよね。
そうですね。カラッカラになりながら。カラッカラになりながら
も。このゲーム終わった後。
遅延も。
めちゃくちゃ疲れます。っていうのが、やっぱ楽しいとこなんですよ。
ああ、でもその、カツカツってことは、もうゲームとしてのバランスがすごいいいってことですよね。
やっぱバランスも非常に優れてますし。
モミさんだけじゃ、他のプレイヤーの人もみんな、もうカツカツなんですね。
あ、基本的にはそうですね。やっぱ強制的にそういう風に持っていかれるシステムっていうのが内包されてるんで、それによってのまあギリギリ感たらば、
強制やけど自分で考えることもすごい多くて、
うん、
めっちゃ面白そうじゃないですか。
めちゃくちゃ面白いですこれ、でですよ、遊ぶ際のポイントとなる部分なんですけど、二人戦が最も白熱します。
おー、うん、これ二人でできるんです
か。そうです。
あ、そっか、
二から四人までなんですが、実は二人が最も熱いです、はい、
へー。
っていうのもちょっとアブストラチックな部分があるんで、
はい、
相手の読むって行為の場合に二人交互に手番が来た方が、うん、よりインタラクションですよね、うん、っていうのが濃厚になってくるんで、
ビシバシ殴り合い、
そう、ビシバシ殴り合いになって、それは熱い りです。で、4人は4人でごった返して、自分の道取るの大変になっていくっていうのも楽しいんで、うん、私は2か4かなって思ってます。
へー。うん、まあ、2人で対戦してても、まあなんかさっき聞いた話ですけど、
うん、
お互いが苦しくなっていくから、
うん、
ビシバシ殴り合ってても、平等に苦しいからいいかなみたいな。
ああ、そういう点もありますね。というわけで、
はい、
はい、じゃあね、久しぶりのネガティブな点
を、
このパイオニアというゲームのネガティブな点をあえて紹介することによって、どういいのかっていうのを逆に浮き彫りにするためのこのコーナーなんですが、うんうん、
はい、
このゲームのネガティブな点は果たして何でしょうか？
あ、はいはいはい。
はい、サリンさん。
ちょっとみんな調校しがちじゃないですか。
あー、その通りですね。
おー。
これ、そうなんですよ、うん。このゲーム、みんながゲーマーだったら終わるんですよ。うん、
はいはい。
60分とかで。
あ
ー。ところが、初めての人とか、ライトな人だと、ついつい調校しがちです。
へ
ー。この前、リトルケーブで遊んだら2時間半かかりましたから。
うわ。
あー。
っていうのは、やっぱりその、自分の最善手を、その毎ターン見つけるっていうことは、逆に言えば、それが見つからないと、負けてしまうという観念から、
うん、
ついついずっと考えちゃうんですよ。で、しかもこの馬車駒、
はい、
みんなの共有している馬車駒って自分の一つ前の手番の人で一気に場所が変わっちゃうんですね。だから自分の手番が来るまで考えきれないんですよ。あ、ここに行ったんだ、だったらこうしてこうで、あ、待てよ、こうなったからみたいな考えることがその瞬間に増えちゃうから、ついつい長考しがちになっちゃう。
なるほど。
ここはね、まあ、制限時間を設けるとか、
はい、
できるだけちょっと意識を持って素早く計算してやっていくっていう風にしないとちょっとだれちゃう。それが楽しいんですけど、
はい、
考えることは楽しいんですけど、まあ、できるだけ早く考えようねっていうのは大事です。はい。
なるほど。
そしてさらに、もう一つネガティブな点があるんですが、
はい、
ルールミスしやすい。
あ、結構細かいんですか？
ツイッターでこのパイオニアっていうのを検索すると時折ルールミスしてたみたいなのが目に留まるんですね。で、私も実際ルールミスいくつかあったんですよ、初めてやった時。
お、珍しいですね。
そうでしょ、赤ペン引いてるのにね。
はい、
うん、というのはこのゲームの説明書、結構大事なことをさらっと書いてるんですよ。
あ、例えばどんなんですか？
まあじゃあ、まあこのゲーム遊ぶ上で、エラーしやすい事柄っていうのをちょっと5つ挙げたんで、まとめさせていただくと、まず、馬車タイルっていうのは、ゲームを開始したタイミングで、プレイ人数によって何枚か抜く。これ忘れると、ゲームの終了するタイミングが変わっちゃいます。で、次に、目的地までの移動は可能なら絶対にしなくてはならない、
うんうん、
つまりお金使いたくないからってその前にとどまるということは基本的にできないんです、
うん、
で次に開拓者タイルがある場所で必ずストップしなくてはいけない、つまりタイルの上を通り抜けるということはこのゲームでは不可能です、
うん、
で次に便乗は時計回りで先着1名まで、
はい、
これを先着じゃなくてやりたい人全員っていう形でやってる人この前見かけて、それだとボーナスが破綻しちゃうんでかなりゲーム性が変わっちゃうと、はい、そして最終ボーナスのこの線路一番長いやつっていうのは一筆書きじゃなくて OK、
うん、
はい、っていうこの5つですね。
結構大事なとこですね。
そう、結構大事なんですけど、
ね、人生が、ね、
すごくちっちゃく書いてあったりするんで、見落として遊んでる方は見受けましたね。
お気をつけください、
ね、はい、お気をつけくださいませ。
はい、
というのが、まあ、ちょっとネガティブな点かな、
はい、うん、
というわけで駆け足でやってまいりましたが、久しぶりの点数を、
ああ、そういうシステムやってましたね。
そうです。100点の指標を決めて、それに対してこのパイオニアが何点かっていうのをね決めたいんですけれども、ヒサリンさん、今回の100点の指標を決めてください。
いや、私パンダが大好きなんですけど、
はい、
パンダ、
ちょっとコパンダを100点とします。
あ、コパンダ、
コパンダ、
パンダコパンダ、
パンダコパンダ、
お、宮崎駿の、いやー、
あ、めっちゃ可愛いですね。
じゃあパンダを100点として、
します。
子供のパンダですね。
そうです、コパンダに限り。
わかりました。
ちなみにどのくらいの大きさですか？
抱けるぐらい。
あー、
生まれたてやね。
めっちゃ可愛い。
え、大丈夫あります？あれ、
ないですよ。
生まれたてでも死ぬほど重いんですよ。
いやいやいや、私めっちゃもう飼いたいですもん。
飼えないから、うん、ごめん飼えないから。
めっちゃ飼いたいですもん。もう抱きたいです、本当に。毎日抱きたい。
あれですよ、あの、世界では年間何人かパンダによって殺されてますからね。
いいです、
クマですから。
パンダに殺されてもいいです。
パンダに殺されてもいい。
そんな人生もありです。お
っしゃったよ。
パンダってあの、ほら、動きがゆっくりなのはなぜかって言ったら、
うん、
笹の毒を摂取してるからなんですよ。
うん、
そうなんですか。そうなの。そう。でも、その人間とか肉を襲うことよりも笹を食べることを選んでいるパンダは心優しい。
うわぁ確かに。
心優しい。はい。
あー、でもいますよね。奥様方でオーガニックに、目覚めた結果、なんか元気ない奥さん。そうそうそうそう。もっとお肉食べた方がいいよ、みたいな。
肉は大事ですよ。
肉は大事。
いいの、みたいな。お豆さんと葉っぱさえ食べれればみたいな大丈夫かなみたいな、
そういうことですね。
アクロビオティック、うん、
なるほど。
はい、じゃあコパンダを100点としてチュパミさんから。
はい、コパンダを100点として、
うん、
パイオニア、
うんうん、
150点。
あらー、おー期待値ですよね、はい。まだ遊んでないですから。
あとパンダってよく見たらめっちゃちっちゃくて怖いんですよ。
怖い。
確かに。でも黒いのなかったらそうなんですけど。
動いてるとめっちゃ可愛いんですよね。はい。
じゃあ、ヒサリンさんは
100点
パンダと一緒。
パイオニアを飼いたいってことですね。
いや、おかしいな。
でも、じゃあ、ね、私やっぱパンダの愛が強すぎますわ、じゃあ。寿命は違ったよ、じゃあ。
そういうことか。
そういうことです。
あれだな。この女ラリってんな。
じゃあちょっともみさん、もみさんはどうなんですか。
はい、コパンダを100点とすると、このパイオニアは、2800点。
あれ、もみさん、パンダは多いですか。
パンダね、私、あれだったんですよ。当時、鉄拳で遊んでた時にパンダにボコボコにされたんですよね。パンダ使いのやつがゲームセンターにいて、
はい。
わかります鉄拳。
わかりますよ。やって、私も
ナムコから出てた。パンダでめっちゃ強いやついたんですけども、本当に
だから結構操作しやすい。
それは
な、もうあんま好きじゃないパンダ。
なんで？
よう見たら汚いし、白と黒のイメージあるけど、なんか動物園によってはもうなんか茶色になっとるし、まあ、
それも味が出てるわけですよ。
マジかよ。
味
はい、じゃあ総合点。
総合点。
総合点。まあ
2000って来てますからね。
そうですね。
これはちょっと、
平均取ると
800点しますか。
めちゃくちゃ
惜しい。
はい、というわけで、はい、このパイオニアはコパンダを100点とした時に800点となりました。
パンダ8匹分。
はい、というわけで今はですね、まあすでに完売しまして、はい、日本国内ではなかなか手に入らないんですけれども、まあおそらく1ヶ月ほどすればまたメビウスさんの方からまあ流通あるかなっていう予想です。
あればいいな。
はい、というところでボードゲーム紹介コーナーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけでここからは映画紹介コーナーでございます。
あれっすね、
なにな
に、エナスキバ。はい、今回もですねネタバレは少し含みますけれども、根幹の部分とかオチには触れませんので、ご安心して聞いていただけたらなと思います。今回紹介する映画はこちらでございます。じゃん、ネイキッド。ネイキッド。
ネイキッド。
わかった。
これチュパミさん見ました？
はい。
お、そうなんですよ。
ネットフリックスめっちゃ面白いなって。
そう、私ね、最近ヒサリンさん、
はい、
ネットフリックスに入ったんですよ。
へー。
ネットフリックスってわかります？
聞いたことありますけど。
ネットフリックスっていうのはですね、
うん、
映像ストリーミング配給サービスなんですね。
へー。
まあ Hulu とか、はいはいはいはい、Amazon プライムとか、今もうあまたあるんですが、
うん、
ネットフリックスは世界190カ国以上で展開してるんですよ。
へー、すご
っ。で、そのネットフリックス内でオリジナル映画っていうのも多数配信していて、
は
いはい、でも配信してる会社が出すような映画って、
うん、
あんまなんかこう低予算でしょみたいな、ワンアイデアでそれでなんとかうまくね手収めてる感じでしょみたいな、
うん、
違うんですよ。ネットフリックスでね、総資産はなんと4000億ドルあるんです。
億ドル
な。そんじょそこらの配給会社なんか目じゃないですから。
今日じゃん。
なんせ世界に展開していますから。
はい。
その映画ネイキッドは、そんなネットフリックスで昨年配信が開始されまして、超人気のコメディ映画でございます。で、見たら、まあ、面白いこれ。
面白そうですもん、この顔がもう。
はい。顔が。
いい顔
顔がもういいですよ。
というわけで、あらすじの方に入っていくんです。いつもだったらカオリンさんがあらすじ言ってくれるんですけれども、
はい
はい、
まあ、今回カオリさんいないですし、
ね、
チュパミさんはカミカミになっちゃうから、
はい、
まあ、私の方であらすじを言わせていただきますと、
どうぞ。
臨時教員として日々明るく懸命に働く男性ロブは、最愛の女性メーガンとの結婚を控えていた。結婚式前夜、ロブは酒を飲むため街へと繰り出すが、翌日彼が目覚めるとそこはホテルのエレベーターの中、しかも素っ裸の状態であった。通報によりあえなく逮捕、結婚式も台無しとなってしまう。しかし檻の中、突如として場面は一転、気がつくと彼は再び素っ裸でホテルのエレベーターの中にいた。このタイムループの中で彼は果たして結婚を成功させることができるのか、そして彼を陥れようとする犯人とは、というのがあらすじでございます。
なんだそりゃ。
でしょ。さっきちばみさんが言ったようにネイキッドっていうタイトル、これの意味はすっぽんぽんって意味なんですけれども、まさにその名の通り、この主人公ロブのすっぽんぽん姿が幾度となく登場します。
お肌が綺麗
で、タイムループ、そうですね、今ねちょうどあの画像を見ながら説明していますけれども、これタイムループの出だしはもうエレベーターに閉じ込められたシーンから毎度始まるんですけど、その都度裸で劇中において何度も何度もタイムループするんですよ。でその都度エレベーターから始まるんですよ。で最初ね、最初はエレベーターがこうチンって開いた瞬間、他の人に突っ裸を見られて主人公もあーとか言うんですけど、
あ、そうなりますよね。
途中からね、もう何回目かのタイムループからはもうね、そ知らぬ顔でもうチンコ丸出しでエレベーター出ます。
すごいな。
そう、
慣れは怖いものだ。
ブンブンブンブンつって
でかい
っていう、もうすでに面白そうでしょ、
面白そう、
うん、
見たい。
というわけでこの作品の魅力っていうところに入っていくんですけれども、魅力はですね、コメディータッチのオールユーニードイズキルっぷりですよね、チュパピさんね。
はい、そうですね、繰り返し繰り返し。
以前ね、あ、まあ、2014年でしたっけに放映されたトム・クルーズの、まあ、オールユーニードイズキルっていう映画あった、久々見ました？
いえ、
もう全然見てねえな。
全然見てないです。
あの映画も、うん、こう何度もタイムループをすることによって、こうトム・クルーズが、まあ、ひ弱だったんですけど、どんどんどんどんとこう成長していって、苦難を乗り越えていくっていう話なんですけど、このネイキッドでも同じようにループを重ねてロブは成長していきます、
うん、
が、その成長具合というか、スケールの小ささですよね、チュパミさんね。
うん、そう。
なんか地球を救うとか、人類の存亡をかけたとかじゃなくて、もうめっちゃスケールちっちゃいんですよ。それが実にバカバカしくて面白い。
なんせあれですもんね、そのタイムループするまでの時間が1時間ぐらいですかね。
そう。約1時間しかいられないんですよ。
わお。
1時間すると、結婚式会場の鐘が鳴って、またエレベーターの中に戻されてしまう。ねえ、ロブって裸で閉じ込められてましたけど、その後電話でね、友人に連絡してみたら、いやもう結婚式始まってるよ、何やってんだよ、ロブどこにいんだよって言われて、ね、これは急いで行かなくっちゃってことで、まず短時間で会場へ行く方法の模索から始まるんですよね、この映画ね。で、まあ全裸でダッシュしてこう結婚式会場に向かったりとか、もう暴走族のバイクを盗んでみたりとか、で結局何度かループした挙句、一番手っ取り早い方法を見つけるんですけど、それが車に轢かれて救急車に乗るっていう。
やばい。
だからもうエレベーターから出た瞬間に車にバーンって当たりに行って、で救急車で結婚式会場の近くまで通った時に後ろからバーンって逃げるっていう。
しかも結構骨折れてるんですよ。
ですよね。
っていう風に何度もループすることによっていろいろ見つけていくんですよ。でそれ以降も結婚衣装の調達で四苦八苦して、でそれが解決したら今度は指輪交換のスピーチで度重なるトライ。断るごとにやり直しは、あ、あ、違うかとか、あ、もうちょっとうまくできそうだなみたいな、っていうので最適解を探していくんですね。その一生懸命さがけなげであり、こうなんだか可愛く思えてきます、で私が好きなシーンなんですけれどもね、あ、ちなみにチュパミさん好きなシーンあります？
ああ、そうですね。プールサイドでのシーンが。
プールサイド？なんかありましたっけ？は
い、プールサイドで有名ミュージシャンに会うっていう。
ああ、そう。
何ですかそれ。
実在する有名ミュージシャンに、ばったり会うんですよ。
へ
ぇー。いろいろ画策して。
プールサイドでですか？
そう、ホテルプールサイドで会って。そしたら、もう時間ないっ ってなってるのに、あ、なになにさんじゃないですかみたいになって、そこで、いろいろ音楽とかを聴いたりとかして時間を潰すっていう。
うわぁ、無駄な、無駄じゃないか、無駄じゃないけど、そんな、そんな。
聞いてまたループしちゃうみたいな。
あ、そうか。
そうそう。
で、私の好きなシーンで言うと、
はい。
まあ、とある状況に陥って、彼女であるメーガンの元彼と殴り合うことになるんですけど、
ほうほう、
その時に、その元彼がもうめちゃんこ強いんですよ。ムキムキで、
うんうん、
で一発でボーンって KO されて、あちゃーってなってまたループするんですよ、
うん、
でまた挑むことになるんですけど、
はいはい、
そしたらもう覚えてるじゃないですか、
うん、
右ストレート来るみたいな、
はいはいはい、
だからそれを避けるんですよ。そしたら今度左からフックが来るんですけど、でそれ当たってまたノックアウトするみたいな、でそれを繰り返していった結果最終的に勝てるようになっていくって
。すごい学びですね。
このシーンがもう早送りでキュルキュルキュルキュルって何回も流れるんですけど、それがもうテンポ良くて、でこれちょっと例えてみたら、なんか龍が如くの喧嘩デモシーンみたいだなと思って、
四角ボタンとか
あんまり、そうそうそうそう、うんうん、あれもなんかピッピッピッピッピッピッって音が鳴って敵が放ってきたパンチを避けたりするじゃないですか、四角で、
はい、うん、
ですかさず三角でチャカ打ち放ったりするじゃないですか、
はい、
ああいうのに似てるなっていう、なんかゲームっぽいなと思いましたね。
うん、
うん、でこの、まあ、なんとも個人的な出来事で小規模なんだけど、ロブにとっては一世一代の人生をかけたイベントだから、結婚式って。
そうですね。
だからもうとにかく必死なわけですよ。あの手この手いろんな可能性を試すんですけど、それによってメーガンへの愛の強さっていうのに徐々に気づいていって、自分自身、
うん、
でそこがまたね、なんとも感情移入した私としては、こうほろりとはなるまでではないんですけど、あ、いいなって、うん、
よかったなって、
よかったなロブって、まあ当然コメディなんでハッピーエンドというか大団円を迎えるんですけど、本当によかったなってなります。
うん、へえ。
笑って愛を感じてみんなで見れる。そして気になるところとしては犯人ですよね、
うん、
はいはい、エレベーターに全裸で閉じ込めた犯人は一体誰なのか、
誰、
なぜそんなことをしたのか、ここら辺も随所に伏線がありまして、物語をより盛り上げてくれてますんで、で最後は気持ちよくそれらも綺麗に終わってくれます。タイムストーリーズとかゲームブックとか TRPG とか、
はい、
そういうの好きな人は必見の良作、
うん、
おすすめ。
うーん、
サリンさんも見たくなったでしょ。
見たいです。
ネットフリックス入りたくなったでしょ。
見たい。うん。
ネットフリックスはですね、なんと、
はいはい、
1ヶ月間現在無料です。
あ、よくある。あ
れ
あ
れ。
なので1ヶ月してすぐに脱会すれば
できるんですか、そういうのって。
あ、できます、できます、
できるですね、
できます。そう、1ヶ月の間に退会すれば、
はいはい、
そうそう、お金もかかりませんし、
なるほどね、
うん、っていうのでぜひおすすめ。
ほう、
ちなみにネットフリックスは他にも映画盛りだくさん。
そうですよね、
特にホラー映画、
お、
かなり網羅してますし、オリジナル映画もいっぱいありますから。
そうなのか。
まあでもこういうコメディとか
も
そうですし、
うん、
ブラックな映画とかもありますし、
うん
うん、め
っちゃ面白いです。
チパミさんもおすすめの、
はい、
はい、ネットフリックス、はい、そして今回の紹介者ネイキッドでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、ね、チパミさんが途中でね、死に行くっていう事件が発生しました。カットしてるんで、綺麗に繋がってますけど、途中、20分ぐらい空きましたね。
お昼に焼きそば食べて。
お昼に焼きそば食べたの？
はい、その後。
焼きそばって？
カップ焼きそば。
カップ焼きそば？
おうおう、その後、謎のハム食べて。
ハム？
謎のハム、うん。ね？
夜は、マクド食べました。
あかんでしょ。
それでしたね。
でも一直線やね。
めちゃくちゃジャンキーですな。
めちゃくちゃジャンキー。
もうジャンキーのジャンキー。
いや、言ってることもよ。というわけで、告知に入っていきますけれども、はいはい、告知は1点あります。第200回、時事会コラボドアですね、うんうん、撮ってきました。池田哲也さんスペシャル回でございます。
あれ、アメトークのボードゲーム芸人の人力車そのもの
そうです、
池田哲也さん。
最近もメディアに引っ張りだこの、
はい、
芸能人池田哲也さんをメインゲストに迎えたコラボの第200回スペシャルでございますから、
素晴らしい、
素晴らしい、
ぜひぜひとも聞いていただけたら。通常回はね、それ以降になるんで、ここでしか告知できないんで、うん、今言っちゃいますけれども、再来週、ご期待ください。
はいはいはい、いやー、ついにプロ。
そうです。やりましたね。
やりましたね。
やりましたね。
はい、はい、というわけで、いつものを、今回はヒサリンさんに言ってもらおうかなと思います。
はい。
どうぞ。
ホラボドはシーサーブログでやっています。ひらがなで、ホラ、カタカナで、ボドで検索してください。iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。Twitter アカウントは、@HOROBODO ご意見ご感想はハッシュタグホラボドを使うか、ブログやツイッターのメッセージをご利用ください。イエ
イエイ。ホラボドです
よ。うん、ホラボド。HORO、RO、O、O 多すぎやろ。ホラボド。
ホラボド。ホラボド。かわいいですね。
HORA。イエイじゃねえよ。最近どうしたの？
どうもしないですよ。
なんで？
人生楽しい。
人生楽しいの？やっぱなりってますよね。
正常です。
薬決めてます。
正常です。
最近ほら若者の間でね流行ってる新しい薬物あるらしいじゃないですか。
ちょっと ご存知じゃないですけどね。
ご存知じゃないって言い存じ上げないってこと。
存じ上げないですけどね。
あ、そうですか。適度に服用するように
そうですね。
はい、長丁場ありがとうございました。
はい、
はい、じゃあチュパミさんももう作業はないのかな。
はい、もうないです。
あー、やった。じゃあもうボードゲーム遊べますね。
遊べますよ。
やった。パイオニアをやりましょう。
やりましょう。
アズールも面白かったし。
はい、
そうですよ。カルバカードゲームも良かった。
あ、カルバカード
ゲーム、スタンブールダイスゲームもいいよ。
やりたいな。
最近本当に良作バンバン出てますんで
楽しみだな。
遊びましょうね。
はい、
はい、というわけで、せーの、チャオチャオ。 Oh, oh, oh.